宮脇祐介のネットラジオ、略して宮ラジということで、第49回目のゲスト、地下みどりさんです。どうぞ。
どうもー、女だって土俵に上がりたい、行事大好き、地下みどりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。めちゃくちゃウグイス嬢みたいな綺麗な声ですね。
はい、本当ですか、ありがとうございます。ちょっと作りましたね。完全に作りました。
いやいや、もう全然、素のままで大丈夫ですよ、この番組は。
はい。はい、だんだん出てきますから大丈夫ですよ。
はい。化けの皮が。
剥がれてきます。
化けの皮って。
最初は猫を被るもんでございますからね。
そうです。
女なんてそんなものですよ。
そうなんです。怖い怖い。女だっけ、行事大好き、行事って。
お相撲の行事さんなんですけど。残った残ったの。
はいはい。残った残ったみたいな。
そうですね、
はい、あれが好きなんですか、行司さんが。
はい、主にネタを行司さんのモノマネで、うん、はいはい、やらせていただいてまして。
あれってお一人じゃないんですか、はい、一人というか
行司さんですか、はい、聞いちゃいました、41人いますよ。
そんないるんですか。
はい、はい、
ランキングがってことですよね。
ありますあります。
それによっての行事みたいなのもあるってことですか。だから重量をやる人はこの人だったりこの人みたいな感じでやるのか。どういったシステムなんですか。
そうですね、まず縦行事が2人、
縦行事
っていう、一応トップなんですけど、
はいはい、
トップの木村翔之介さんとか聞いたことないですか。
知らないです。
聞いたことないですか。はい、これが名前を受け継いでる方で、はい、よく、
何代目市川なんとかみたいな感じで。
そうですね、はいはい、岡村隆史さんが、うん、テレビでよく木村翔之介とか言って、モノマネやってらっしゃるんですけど、
はいはい、
木村翔之介さんが一応トップで、うん、はい、この人は結びの一番しか取らないんですよ。
へ、
まあ、その日の一番最後の、その、
締め、
はい、横綱が戦う時の。
東の横綱、西の横綱だったりとか。
そうですね、まあ、トップの戦い。
しかやらない人。
しかやらない人。で、その下にもう一人縦行司が式守伊之助さんっていう人がいて、はい、その人は一応2番、
はい、
2番ずつやるんですね、行司さんって。
はいはいはい。
さばいていくんですけど。
はい、まあ、一番上の人は一番しかやらなくて、
そうです、
他の人は二番ずつやってい
く。二番ずつやっていくっていう。
はぁ、ちょっとごめんなさい。めちゃくちゃ気になるあれなんですけども、まず最初に自己紹介というか、どういった感じで、
そうですね。
地下さんの所存というか、ね、どういった立ち位置なのかっていうかね。立ち位置って。
そう、私は序の口ですね。
いやいやいやいや。いや、誰もウェイトとかそんなに言う。序の口じゃないですか。
序の口業界ですけども。
はい、なんか、どうしてこう、お笑い芸人というか、そういったのを目指されたのかなと思いまして。
実は、OL を27までやってまして、
はいはいはいはい、
今30なんですけど、
はい、タメじゃないですか。
あ、本当ですか。
え、81年ですか。
81年前。
あ、どうもどうも、
はい、
タメでございます
。はいはい。そろそろはどうも。その説は。
どの説。はい。で、OL を27まで。
27まで OL やったんですよ。はい、もうなんかでも結構転々としてまして、
はい、
なんか飛び飛びながら3年ずつぐらい。
はい、ああ、その3年会社にいて、3年会社にいてみたいな感じで。
そうですね。まあいろいろ。で、なんか、
すごいですね。
ほんとそんな感じで、続かないんですよ、はい。何をやっても。
はいはいはい。
一般的に良くないじゃないですか、そういうのって。一般的に、はい、またすぐやめて、みたいなのがあったじゃないですか。はいはい、でも、ちょっと精神的に耐えられないんですよ。同じことをやり続けるっていうのが。
はいはいはいはい。
で、なんか、あんま暇だなと思って、バイト探してまして、
はい、
まあなんか、そのお客さんの前で何かをやるっていうお店に、たまたまバイトに入りまして。
ああ、もう本当にショーの方ですよね。なんか、ショーパブって言われると、例えばなんか脱いだりとかストリップじゃなくて、
あ、そう
ですね。手品だったりとか、
そうですね。
芸を見せ
たりとか。
歌とか、はいはい。
そうなんですよ。で、まあそこにたまたま行って、うん、
はい、
なんか、うん、あ、こら楽しいぞと思って、
はいはい、
私こっちの道だっつって、もうすって、もう次の日 OL やめまーすって言って、会社に。はい、
すごいっすね。
はい。どうしたら芸人になれるんだろうと思って、だから養成所が一番早いなと思って、養成所に入って、
はい。
で、今に至るって感じですね。
なるほど。
はい。
ってことは今、芸歴で言うと3年目ぐらいとか。
やっとそうですね、3年目に。
そろそろやばい3年目じゃないですか。
いやいや、何が。
飽き出す3年目。
飽き出す3年目ですよ。危ないな。
ま、大丈夫ですか。
大丈夫です。これだけはね、でも本当に、はい、やめたいと思わないんですよ。
おまあ、あれですよね。いろんなところ、いろんなステージとか行ったりとかします。そんな場所行かさせてもらったりとかして、いろんな人と会わさせてもらったりとか。
そうですね。
刺激は多分多いですよね。
はい。もう本当に生ものだなっていう感じがするので。
はいはいはい。
はい。もうなんかそれがやっぱすごい楽しいので。うん、
ああ。
これはもう多分続きます。一生やるかもしれないですね。
え、ずっとピン芸人なんですか？
そうですね。はい、養成所の時に人と組んだっていう経験は、
はいはい。
あるんですけれども、はいはい、 基本的にずっとやっぱピンの方が長いですね。
ああ、はい、それはなんか一人の方がやりやすいというか。
うん、間違いなくそうですね。人と一緒にやるっていうのが、どうやら苦手らしく。
はい、ああ。はい。このネットラジオは僕と一緒にやっていただく感じなんですけど、
頑張って。え、そうなんですか？
もちろん。
なんだ、早くやってくださいよ、それを。
がっつり二人しかいないですけどね。がっつり。ということで、そんなちかさんと楽しいネットラジオやっていけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。お悩み相談のコーナ
ー。イエーイ、よいしょ。さあ今日もね、どんどん乗っていきましょう。
乗っていきましょう。
ね、波に乗るように波に乗っていきますよ。
誰の番組や。
乗っ取
りに来た。
乗っ取りに来た。乗っ取りに来た。
マジか。はい、ということでこのコーナーはですね、はい、聞いていただいておりますリスナー様よりお悩みを頂戴いたしまして、はい、そのお悩みをお笑い芸人さんが面白おかしく簡潔に答えていただくような番組でコーナーでございます。
なんでハードル上げたんですか今。面白いいですよ。
いやお笑い芸人さんですかね。笑かしていただければ。かなと思っております。
すごいハードル上げられてるんですよ、ね、本当に面白かったら乗っ取りますよ、はい、本当。
困ります。はい、ということで、はい、今回のお悩みなんですけども、
はい、
トウコさんという女性の方からの投稿をいただいております。
はい、
はい、円高対策を教えてくださいというようなお悩みをいただいております。
なるほど、
はい、
女性ですかこれ本当に。
女性でございます。
珍しいですね。
いや、でも女性でもやっぱり気になると思いますよ。はい、例えば海外旅行行くじゃないですか。
はい、
で、なんかこう、ね、ブランド物買うときとか、円高だと安く買えるじゃないですか。
ラッキーじゃないですか。
ラッキーじゃないですか。やっぱそういうのにも敏感になって、今だから海外旅行とか、やるなら海外旅行みたいな。
そうですよね。
うん、
え、はい、まあでもそうなんです。じゃあ、株をやられるんですかね。
株
ね、対策ってことはね。
ああ、そうですよね。なんかやっぱ株とかにも影響してきますよね。海外の為替が、例えばその輸出が強い自動車とかだったりとかしても、こう、上がったり下がったりします。
なるほど。
はい。
そうですね。身近になってきてるんですね。うん、はい。というわけで。
リスナー様にね、すっごい残念なお知らせなんですけどね、チカさんのね、目が遠くなりました。遠い目をしました、今、ね。
すいません、
見えないと思いますがね。
そういう社会情勢にはなかなかついていきづらい、うん、環境でして。
環境ってどういうことなんですか？
環境でして、はい、うちのハードディスクには、お笑いの番組しか撮れないというね、形で、ニュースをね、なかなか見る機会がございませんで。
なるほど。
はい、でもちょっと精一杯やっていきたいと思います。はい、そうですね、対策といたしましては、
はいはい、
しばらく海外で暮らすってのはどうでしょうかね。
なるほど。で、日本から仕送りを
もらう。そうそうです。うわぁ、金持ち。
いいっすね。
それいいでしょ、
もうなんか外に出たニートみたいな感じです。
もうその通りです。対策としては、それぐらいですね。
広い意味でのニートですよね。そういう意味ではなんか結構僕らみんなニートというかね、日本っていう中に いてるしかないニートというかね。
ちょっとわからないですね。
おいおい、助けたつもりが。
ちょっと何言ってるか分かんない。
すごいな。助け船出したら、なんか。
転覆させられたわ、みたいな。
転覆させられたみたいな。救命ボート転覆みたいな。ねえ、ゴムボートで行ったら、ズカッて穴開けられた感じがすごい今しましたけどね。
お金すげえいっぱい吸ってみるとかね。
いや、でも最近というか、なんかこの前偽造とかありましたよね。
ありました、偽造ってなんか流行り出すとバッと流行りません、
なんか流行ります
よね。流行りますよね。私が高校生ぐらいの時に、あれが流行りましたよ。はい、韓国のウォン、500ウォンを。
あ、なんか自販機に入れたら500円みたいな感じで認識するみたいなやつでしょ。
そうそうそう、重さがなんか、
一緒っていうか、なんか近いっていうやつですよね。うん、あれなんか調節するためになんか穴開けるとか。
そうそうそう。
ね。
あ、実際私本物見たことありますよ。
え、マジっすか？
はい。
この500円玉と同じ重さの、その500ウォン、ウォンというか、その500、そのウォン効果ですか？
そうです、そうです。お釣りで出てきたんですよ。
マジっすか？
はい。普通に。
自販機で物買ったら？
そうです。
へぇー。
それで、うわ、どうしようと思ったんですけど、はいはい、なんか、その当時のやつで、なんか、なんだろう、お店の人に言ったら変えてもらう、お店の人の管理不行き届きだみたいな話もあったんですけど。
まあ、言ったらね、善意の第三者みたいな感じで、こっちにはあれがないですもんね。
そうなんですよね。だけど、なんか、そのどこがその管理してるかわかんなくて、自販機がポンってあって、例えば商店の目の前にあった自販機だったら、あ、このお店だってわかるんですけど、そういうのじゃなかったんで、 さあどうしたものかと。
え、でもなんか電話番号とか書いてません？なんか、
ああ
い
うの。ああ、そこまで頭回んなかったんですかね。
そう。どうしたんですか？
それは、
はい、
もう一回見せたら、
もう一回使う。もう一回。
もう一回入れてそこに。
もう一回入れて。それはダメです、ね。
それを、もう一回入れちゃうと、私が今度犯罪者になっちゃうんで、でね
うん、
バイト先で、見てたんですよ。見てよ、これ、みたいな。うん、そしたら、面白がって、500円書いてくれました。
うん、ああ、それ嬉しいですよね。
はい。年上の友達が書いてくれて、はいは
い、
よかった、500円。
ああ、まあでも使っちゃダメだよ、とは。
そうそうそうそう。それはもうダメですけどね。
でも、買いに行くときとか、怖いですよね。商店で、うん、すいません、500ウォンみたいなんで、なんか変なの出てきたんですけど、って言ったら、あ、そうなのって信じてくれたらいいですけど、いや、お前がね、持ってきたのただ単に了解したいじゃん、みたいな。
あ、だけだ。ありえますね。
ねえ、そんなんも疑われるも怖いですしね。
うん、ありますよね。それでなんか500円多分新しくなったんですよね。
ああ、新500円になりましたね。結構500円入らないとかあります
ね。ありますよね。それはそれで大変なんですよね。
なんかやっぱりお金にまつわるお話となると結構ありますね。そういうのね。
ありますね。本当に。
なんか円高だけじゃなくてね、やっぱり。
そうですね、
うん。
今だから悩み忘れてました。ああ、円高だったなと思って。そういえば、みたいな。ねえ。
まあまあまあ、そうですよね。が円高だから円の価値が上がるっていうことだから
価値を下げるためにお金をいっぱいすればいいんだよ。だから。
だからそれが偽造だよ。悪いこと
しない。堂々巡りだよ。
今あれですよね。海外の紙幣価値が下がってるから円高になって。だから海外の紙幣価値を上げるために海外のものを買う。
あ、それはいいじゃないですか。でもあれですよね、それって多分日本で買わないと意味ないんですよね。はい、なんか一番私がさっき言った、海外で、にちょっとその間行ってるとかって、それはあんま意味がないんですよね、おそらく。
それで買っちゃうともうその時点であれですもんね。外貨に変えないと変わらないから。
そうですよね。
ですよね。わかる。
なるほど。輸入、でも多分個人が輸入しても大したあれなんないから、やっぱ企業ですよね。
まあまあ、
お任せしたいのは。
なんか嫌ですけどね、その東子さん家行って海外のもの買って、ね、その外貨を上げんねんみたいな感じで、コンドームがめっちゃダースごとでボーンって。
なんでそれ、そのもの限定なんですけど、もっとあるでしょ、チョコレートとか、香水とか。
なんでだろうな、わかんないです。なんか、
なるほどね。
はい、じゃあまあ、コンドーム買ってください。
女の人ですよね、これ。
多分遠くないんでね。
いや、ダメでしょ。
ダメでしょ。
もう海外のでも輸入品なんて可愛いのとかやっぱありますけどね、雑貨とか。なんか、なんだろう、その海外雑貨とかって結構流行ってるというか。
はいはいはいはい。
ありますよね、うん、なんかあちこちに。
はい。あえて、はい。じゃあまあそんな感じでね、アグレッシブに行動を起こしていけばなんとかなる。
なんとかなる。
なる。経営とか経済が詳しい人に聞いてください。
丸投げです。
はい。ということで、以上、お悩み相談のコーナーでした。曲紹介のコーナー。
やろうさあ、紹介してくれ。
はい。はい、ということで、
はい。
曲紹介のコーナーなんですけども、
はい。
今回紹介させていただくアーティストさんは、覆面食堂さんっていう。
覆面食堂さん。
覆面食堂。漢字で覆面。あと、はい、星を書きまして、食堂ですね。漢字で食堂。
覆面は被る覆面ですか？
被る覆面でございます。
あららら。は
い、この覆面食堂さんの曲を紹介させていただこうと思います。
なるほど。
はい。ということで、聴いていただこうと思います。覆面食堂さんで、トマトダンスです。どうぞ。 ということで、覆面食堂さんでトマトダンスでした。
いや、ポップですね。
ポップですね。
かなりポップですけども。
ポッピーな感じがしますね。
でも、トマトを連発するというね。
これ、あれなんですよ。海援隊道場のプロレスラー、カジトマトさんっていう方がいるんですけども、はい、その方の入場曲で使われて、カジさんは覆面はしてないんですけど。
あ、そうなんです。なんか覆面レスラーっぽいような感じします
よ、ね。いや、でもなんか、もう、名前出してますよね、カジって。
あれ出してますね。
奇変に王の火事ですよね。
なんかあの、はい、赤いマスクかぶっててほしいですよね。やっぱり、はい、そこは。なるほど。すごいあの、でも、はい、いいと思います。なんか食べ物が入ってる曲ってすごい売れません？
ああ。
団子三兄弟とか。はいはいはい。そうですけど。
そうですね。なんか僕ちょっと聞いてて、うん、トマト食いたくなりましたね。
あ、ってことは、ってことは、あいつこれサブリミナル効果があるから、子供に聞かせて、トマト嫌いの子供に聞かせたらいいですよ。ね。みんなトマト食べるようになる、そしたら。
ああ、で、ね、横でカジさんにちょっと踊ってもらって。
そうそう。そんで、で、イタリアのトマトを買えば円高もね、これ解決されるということで。
うわすごいね。
すごい、一気に解決できる。すごいぞ、これは。
嫌ですけどね、トマト、カジさんが横で踊ってる中で、子供が、うわめっちゃ筋肉もりもりの人が踊ってる。
でもぜひトマト祭りとか行ってほしいですよね。
あ、スペインの。
そう。
ああ、すげえ。そうっすね、
行ってほしいですよね。
そのスペインのトマト祭りの曲を作
って。もうこれで、うん、これでいいじゃないですか。トマトトマトで。ね。
すごいっすね。
うわ、夢は広がるぞ。
すごいっすね。
夢、これぜひちょっと言っといてください。
ね、なんかカジさんもなんかね、トマトっぽいなんか技というかね。
ああ。
なんか
出たートマト固めとか言ってね。
みたいなね。
みたいな。
うん。ミネストローネみたいなとかね。ミネストローネってあれトマトでしたっけ？
トマトです。トマトスープですね。
ミネストローネみたいな。お前をミネストローネにしてやろうかみたいなね。なんかそんな感じのね。どういうことみたいな。ぐちゃぐちゃにしてコトコト煮込んだんねみたいな。
データーで必殺技みたいな。顔面トマトケチャップがけ
ああ、みたいなね。
オムライスかっつーね。
オムライスみたいな、
ね。オムライスみたいになっちゃいますけど。
なんか、可愛い絵とかね。
描いてほしいですね。ハートとかね。
でも使ってるのはその人の血というね。
うわぁ いきなりグロくなったな。ちょっと。子供に夢を与えましょうよ。
まあまあ。この覆面食堂さんなんですけども、
はい、
ちょっととあるパーティーで知り合いにさせていただいた、この事務所の方からのご好意で、はい、今回紹介させていただくことができました。ありがとうございました。覆面食堂さんの詳しい情報は、ブログだったりホームページの方の URL に載っておりますので、そちらの方で曲を買っていただいたりとか、あとライブ情報が載ってると思いますので、そちらでライブに行っていただいたりとかしていただけると幸いでございます。ということで、以上曲紹介のコーナーでした。おっさん化現象のコーナー、
イエーイ。ちょっと何、おっさん化現象ってどういうこと？
ちょっと、なんかちょっと今打ち合わせとかいろいろさせていただいた段階で、チカさんがすごいなんかおっさん化現象がひどいなということ、
は
い、
どこがですか、こんな乙女捕まえて。
あのね、言っちゃなんですが、乙女はね、あんまりね、相撲好きじゃない。
相撲はね、いいよ。
いや、いいですよ、国技で。
相撲国技だからね。
本当になんか、ね、いろいろありましたけど、それはね、絶やしちゃダメだと思いますし、盛り上げていきたいなとは思いますけど、ただね、渋谷系のギャルがね、はい、なんか例えば昨日結びの一番見たとか、ね、言わないじゃないですか。
見た。正之助さ、軍配さ、マジで合ってたし、
切れてた、みたいな。なんだそれ。
いいじゃない。
いや、それはいいですけどね。
そう、入らせたよね。うん、あの、軍配ストラップとかみんな持ってる
の。いい。
かわいいでしょ。
いい。
かわいいでしょ。いつでも俺も相撲取れるから、それで。
うん、でもやっぱりなんか、一時期はそう、若鷹ブームとかね、うちらのちょい前ですかね。
うそうですね、世代は。
うん、なんかね、若い人とかもすごい相撲好きでしたけど。
黒人力士が多いんですよ、今。
そうですね、なんか別に悪いとは言いませんけども、やっぱりこうね、国技なんで。
日本人もね、やっぱね、頑張ってほしいなって。
頑張ってほしいですよね。いや別にいいんですけどね。
でもね、行司さんで外国人の行司さんってのはいないですね、さすがに。
そうなんすか？
さすがにいないです。
へー、はい。ハーフとかでもいないんですかね？
あ、そこまではわかんないですけど、でも一応、はい、皆さんの、全員言えないですけど、うん、本名を私勉強して、書いてあるんですよ。その中で、 はい、あの、みんな全員あの日本人の名前でしたね。
ああ、はい。なんか、D とかついてないですか、ね、
ついてないです、ついてないです。星も。
木村 D、リカルドとか。
それ完全に外人ですよね。
外人です。ミドルネーム的な。
ねえ、それはさすがにないんですけども。
星もついてない。
はい。あの、ね、まあ、星ついてても角田博さんはね、日本人ですけども。
そんな行事嫌ですけどね。真ん中に星がついてる。
あの、画数が気になるんでとか言ってね。画数が気になる行事さんがいて。
まあ、なんだ、画数は生命判断だから日本の文化でもあるから、まあ、ありっちゃありだけど、ちょっとなんか、さばいてほしくないですよね。
なんかそうです。星がついてたらね。でも、もう名字が、木村か式守のどっちかしかないんですよ。
あ、そうなんですか、はい、式守ってどういう字ですか、
方程式の式。入学式。あ、そうです。方程式の式に、守る。
あ、守るの方。
はい。
でもじゃあね、他になんかどういったところでおっさんかですか。
いや、私はおっさんだと思ってないんですけども。
いやいやいや、さっきなんか打ち合わせとかでなんか麻雀大好きみたいなこと言ってましたやん。
麻雀はやりますよ、そりゃ。ね、女性でもやるでしょ、まあまあ、あんまり見ないけど。
女流棋士とかいますけど、
ね。たまにいますけどね。そうなんですよ。麻雀はですね、結構好きで。はい、うん。はい。あのゲーム性が好きなんですよね。トランプをやる感覚です、私の中で。
ああ、はい、はいはいはい。
4人でトランプやってるみたいな。
はいはい、はい。
あのゲーム性がすごく好きで。
ああ、はい、そう言われるとそうですよ。なんか麻雀もあれですよね。ちょっと、一時期はイメージが悪いというかね。タバコ吸って、なんかこうね、おっさんたちがやるゲームみたいな感じでしたけど。はい、今なんか、ね、例えば漫画で言うと、その、坊や鉄とか。
ね、ああ、ありますね。徹也、うん、はい、ギャンブラー。
ギャンブラー徹也とかね、うん、ああいうのでなんか一新されたような気がしますけどね。なんか、ね、若者でもすごい、馴染みやすいというか、最近のアニメで言うと、サキっていうアニメが、女子高校生が、まあ、健康麻雀っていうか、大会の麻雀、高校麻雀選手権みたいなのに出る女子高校生の物語みたいな感じなんですけど、なんかそういうアニメもありますしね。なんかやっぱ、こう
そうですよね。もっとメジャーになってもいい、うん、頭のスポーツだと思うんですよね。
そうですよね。なんかやっぱりちょっとイメージは悪いというかね、あれですけど、なんか結構僕は好きですけどね。なんか、
ね、
頭考えるというか。
もうあれを始めると、覚えたての時ってすっごい打ちたくなるじゃないですか。もう覚えたてで。で、大体ビギナーズラックで勝てるんですよ。うんはいはい、初めてやった時とかって。そのまま、どんどんでもハマっていって、言っていいのかあれなのかわかんない。麻薬の間って書くじゃないですか。
ああ、はいはい。
いやー、これはちょっと、中毒性があるなと。
なるほどね。
思いましたね、本当に。
ああ、そういう意味ではね、うん。徹夜で麻雀やって、なんか終わった後に寝ると、頭の中でもこう麻雀の牌がバーってなる。そういう時に限ってなんかカンちゃんとかペンちゃんがガンガン入ってくるっていうね。
都合のいい夢ですね。
都合のいい夢。
都合のいい夢。
そこ入ってほしいみたいな、あ、来たみたいなね。
ね、
ガン
そうそう
ガンガンみたいな。あ、ガンみたいな感じ。
これ聞いてる人はわかるんですから大丈夫ですかね。ペンちゃんとかカンちゃんとか言っても。で、好きな役は何ですか。
え、好きな役？
はい。
役はね、なんだろうな
ぁ。あ、私、でも好きな役って聞いて、大体、はい、面談ピンと答える方いるんですけど、うんはい、その当たり前なんですよ。面談ピンは当たり前なんですよ。それ以外でお願いします。
ああ、今まさに面談ピンを答えようと思ったんですけど、
はい、
やっぱね、あれなんですよ。麻雀の基本って本当、順通というか、ね、ピン風なんですよ。だから、こそそれに付随した3色とか、純ちゃんとかね、あれ綺麗に決まったらめちゃくちゃ、三色純ちゃんってまさにじゃないですか。
まさにですね。
三色純ちゃんが来て、しかも、ね、あれがペンちゃんとかカンちゃんじゃなくて、ピンクでね、あ
そうですね。
ピンで来た時にね、
はい、
来た時めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。そっち来たら高値なのに、そっち来たらもう全部崩れて安値になったりとかするじゃないですか。あの時にバチコンかまった時のこのホイみたいな感じがね、
すごい。
これもうね、方に出た時にね、もう、そっち低めだから、ローンしたくない、もう積もったんねん、みたいなのとかね。
あー、わかりますね。いや、うん、いやいやいや、私より熱くなってるじゃないですか。
いや、僕も。
でも私も三色がすっごい好きで。
あー、綺麗ですよ、
うん。綺麗ですよね。あれがレアハンってのは私は考えられない。何を喋ってるかわかんないね、もうね、これ。興味ある人はいいけどさ。
もうね、やったら僕打ちたくなってきました。
ねえ、あと二人でも打てるんですけどね。
いや、ネットラジオ、ネットラジオ。
ああ、ごめんなさい。あと二人。頭の中で間違いありましょう。
おかしいですよね。ネットラジオやってるところで。いや、っていうことでね、そもそも次の話題にジャラジャラしてくれ
る。あ、ちょっと待ってください。私のツボだから、みたいな。
最悪ですね。
いやラジオで、ラジオ、ラジオでちょっとやります。
うちのね、ラジオはもう健全、はい、健全。まあ、まあ、麻雀も健全ですけどね。
そうですよ。
じゃあ、あれですよね、なんか、相撲を見ながら麻雀して、酒、タバコ行ったらもう完璧おっさんですよ。
ああ、もうリーチかかってますね。リーチかかってます。あの、前までビンゴでしたけども、リーチかかってます、ね。
お酒は何飲むんですか？
お酒ですか？お酒はもうビール、ばっかりですね。ビールとですよ。もうビール以外酒じゃない。
マジっすか、うん、焼酎とか飲まない？
焼酎飲むね。焼酎芋がいい。やっぱり芋だ。
あ、うん、すごいなな
んかもう薄めるんじゃねえって感じ。
はい、ああ。
芋焼酎
そのまま。お茶割りとか、なんか。
あ、そうじゃねえ
梅割りとか。
梅割りオッケー。
なんだそれ
梅はいいんだよ。体にいいからね。うん。
ただの趣向じゃないですか。お茶も、うん、お茶も体にいいじゃん。
お茶も体にいいけどね。
何の話じゃん。
ほんと、え、宮崎さん飲まないんですか？あんまり。
いや、僕飲みますよ。まあ、好きな感じですかね。まあ、強くはないですけども。まあ、普通にたしなむ程度。
たしなむ程度に。
たしなむ程度でございます。
私もたしなむ程度ですよ。
いやいやいや、ね、
週6か7飲んでます
ね。いやいや、たしなんでない。完璧に溺れてるタイプ。
そうなんです、うん。お酒での失敗なんかもね、はい、いろいろね。
何失敗しました？
やってますけどもね、はい。大暴れして、大暴れっていうか、陽気になりまして、
はいはい、
先輩に怒鳴りつけられたっていう経験がね、ありますけども。でも、それ以来ですよ。それ以来も、先輩とかと飲むときは、もう、おとなしくしてます、は
い。
基本的に。
そうです。
はい。そうですね。う
ん、まあまあ、全部たしなむ程度に。まあ、相撲とかは今ちょっとしゃべりになってるんで、相撲とか麻雀とかはいいイメージをつけたいので。
そうですね。
ガンガンやっていただいて。
やっていきましょう。はい、本当に。
なんか、女性の方でもね、やっていただければ、広めていただければと思います。
はい。
はい。ということで、近緑のおっさん化現象のコーナーでした。ありがとうございました。
納得いかないけど、イエーイ。
曲紹介のコーナー、
よいしょ
よいしょということで、
はい、
またまた紹介させていただくアーティストさんは覆面食堂さん、
はい
はい、そちらの方の曲を聴いていただこうと思います。
はい、
それでは聴いてください。覆面食堂さんで国民総覆面キャンペーンです。どうぞ。
覆面キャンペーン。顔で笑ってここで泣いてる君もまたある意味覆面だ。国民総覆面キャンペーン。
ということで覆面食堂さんで国民総覆面キャンペーンでした。
はい、
はい、
ポップですね。
ポップです、ね、
さっきちょっとあのその曲紹介の時にちょっと思わず吹き出しちゃったんですけどもあの、国民総覆面キャンペーンですか。 なるほど。そういうキャンペーンをやってらっしゃるんですね。
なんですか ね。
みんなであの、覆面を被ろうってことですか、ね、
いや、でもなんか覆面被りたくなりましたけどね。
あ、本当ですか、ぜひそれで銀行行っていただきたい。
絶対ダメですよね。コンビニもダメですよね、多分。
コンビニもダメですね。
多分。
基本的に。かろうじて、スキー場近くのコンビニだったら許される可能性はあります
けど、ね。ああ、まあ、ゴーグルとかそういうね。
そう、あの、寒いからっつって。あれなら、
今年の冬の防寒にはぜひ覆面を。
ぜひ覆面をね、被っていただきたい。
そう、でも、覆面いいと思うんですけどね。一家に一台覆面じゃないけど。あの、各家庭に覆面。例えば、小学校の集団登校とかあるじゃないですか。
はい、
それに覆面被ってる。たりとかすれば編集者とかがおー可愛い子がおるやんかじゃなくてパッて振り向いたら覆面だったりとかしたら全然可愛くないからこうそう連れ去られないというか可愛い子だから狙われたりとかするじゃないですか。それをなんかこう防犯の目的意識というか、
はいはいはい、
あれもしかしたらこいつちょっとプロレス技できるんちゃうかなってっていうのも思ったりもするし
そうですね、はい、じゃあぜひねみんなで覆面を
覆面被ってこのね、あの、覆面食堂さんのアルバムの中のジャケットで、
はい、
すごいノスタルジックな橋で、街灯の下で女性がコートを着て、儚げに人を待ってるようなジャケットがあるんですけど、その女性が覆面被ってるんですよね。そうだと。あのね、バンドの人全員もね、あの、覆面被ってますしね。
あ、本当ですか？
プロフィールもなんか国籍がいろいろなこと書いてあったりとか、メキシコだったりとか。で、あの、ホームページも、もちろんこれ URL 載せていただくんですけど、はい、公式ホームページに、覆面食堂の成り立ちみたいな感じで、第1話とかって言って、物語みたいなのが5話ぐらいまであるんですよね。
はい、
そういったなんかストーリー性とかもちょっと面白くて。
へぇ
第1話、メキシコの教会にて、みかん箱に捨てられていた。なんでメキシコでみかん箱やねんとか思いながら。
みかんは日本のもんやろ、
う
ん
それオレンジやろとか思いながらなんかそういう面白さがすごいあってでなんか歌自体もすごい元気がありますよね
あでもそうですねこれ、ね、NHK 教育テレビかなんかで流せそうな感じですけどね、は
いうん、
そうですね
なんか本当に元気な感じが、うんもう今やっぱりこう日本が元気がないみたいな感じになってますけど
そうですよ、うんね、元気出していきましょうよ
なんか覆面祭りとかしてもいいと思いますけど仮面舞踏会じゃないですけど覆面祭りみたいな感じで一人必ず一個はなんかプロレス技を掛け合おうみたいな
掛け合おうの
あるじゃないですかあのハグフリーみたいな感じで外国の文化であのプラカード掲げててハグフリーっていうのがあるんですけどあの看板を掲げてた人とかだとあの自由にハグができるというかでそれで、ね、心の豊かさでなんか世界平和を願おうみたいな感じでよくこうアーティストイベントとかそういったところに看板を立ててる人がいてその人とあじゃあイエーイみたいな感じでこうハグできるんですけどなんかそんな感じでなんかね覆面かぶった人がなんか、ね、プロレス技フリーみたいな感じでかけてもらうみたいな猪木さんのあのね気合ビンタじゃないですけど、
はい、
そんな感じの肌の触れ合い方みたいなかけてかけられてみたいなもう面白いかなと今考えちゃいましたけども、はい。
いいですね。
なんかこの覆面食堂さんなんですけども、浅香光代さんともコラボレーションしてるみたいで、
すごいですね。
すごいです。
あのミッチーですか。
ねえ、すごいですよね。まあそんな彼らの動向すごい気になりますので、
そうですね。
聞いてる方もきっとね気になると思いますので、うん、ぜひともあのホームページ等々で見ていただければなと思っております。
はい。
はい、ということで以上曲紹介のコーナーでした。ありがとうございました。告知のコーナーよいしょ、よいしょ、ということで
行っちゃいましょう。
来ましたね告知のコーナー、はい、
待ってましたよ。
近緑さんの告知をお願いします。
はい、はい、それではですね告知をさせていただきます、
うん、はい、
まずはですね11月の5日土曜日、
はい、
19時から、
はい、
それと11月の6日日曜日翌日なんですけども、はい、14時、
はい、
18時から、
はい、
っていう、あ、時間先行っちゃった。
あ、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい。
に、私は、養成所時代の同期たちと、ちょっと劇団を立ち上げまして、
はいはいはい。
旗揚げ公演という形で、
はい。はい、
芝居をですね、
はい。
やります。
はい。
はい。こちらが、と、11月の、まあ、2回目ですけども、5日と6日の方で、
はいはい。
やらせていただきますので、
はい。
前売りが1000円と、はい。リーズナブルとなってますので、
はい。
よろしかったら、
はい。
遊びにいらしてください。
当日は、
当日が1200円となっております。
はい、
ですが、 アメブロをやっておりまして、私。はい、で、チケムドリで検索していただけたら出てくると思うんですけども。
はい。あ、もちろん、こちらの方のリンクも貼らさせていただきますので。
ありがとうございます、はい。
こちらの方でご連絡いただいても大丈夫です。
はい。はい、メッセージをいただけましたら、もちろん前売りの方でチケット取り置きをしておきますので。
なるほど。
はい。はい、大変ですね、見やすい芝居となってます。はい。5本のですね、オムニバスなんですよ。
おー。
はい。投資じゃないので、はい。その中のうち、まあ、何本出るかは当日見ていただきたいんですけれども、はい。すごい面白くなってますので、はい、よろしかったら、見てください。
タイトルみたいなのは？
はい、こちらがユーモア、ユーモアという、はい、はい、タイトルでございます。
はい。こちらホームページというのがちょっとない感じでしたっけ？
そうですね。はい、こちら劇団さしすせその方はないんですけれども、はい。はい、私の方に、詳細を載せておりますので、出演者など、はい
ね
はい。はい。で、場所が新宿のハイジア V1 というですね、はい、普段のお笑いライブをやるような会場なんですけども、そちらの方で、工夫してやりますので、
はい。
はい。それからですね、11月は18日金曜日になるんですけれども、
はい、
こちらのオスカープロのですね、はい、お笑いライブの方にも出演をしておりますので、
はい、
よろしかったら毎月第3金曜日18時15分から、
はい、
西新宿ハーモニックホールという場所で、
はい、
はい、オスカーの芸人のライブをやってますので、
はい、
よろしかったらこちらの方もお願いします。
はい、それチケット代は
前売りが1300円、当日が1500円で。はいはい、やっております。同じく、メッセージいただけたら、
はい。
はい。前売り券の方で取り置きをしておきますので、はい。見に来てください。
はい。他は？
はい。あと、
はい。
とですね、10月の28日金曜日なんですけども、
28日、はい。
はい。10月ちょっと前後しちゃいまして、申し訳ありませんが、
はい。
両国国技館の隣の、はい、花の舞という、はい。居酒屋さんがあるんですけども、
はい、はい。
そちらの方でですね、ちょっとネタをやらせていただきますので、
はい、はい。
はい。飲みに、気がてら、
はい、
お近くの方どうぞ。
ああ、それはあれなんですか。もう普通に飲みに行けばライブが見れる、ネタが見れるっていうような感
じ。そうですね。
じゃあこう特別チャージ料とかそういうんじゃなくて、
もう一切なく普通に遊びに飲みに来てください。たまたまいたみたいな、居合わせたみたいな感じで。
なるほど、偶然を装った必然みたいな。
はい、それで行きましょう。はい、そんな感じ。
よし。
ですので、はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
はい、先ほどもちょっとご報告させていただきましたように、ブログだったりとかのリンクも貼らさせていただきますので、そちらの方で随時情報とかはね、ピックアップしていただければなと思います。
はい。
はい。私の方からも告知なんですけども、はい、まあ、このネットラジオに出ていただきます、インディーズのお笑い芸人さん、インディーズのアーティストさん、ですね、楽曲の方提供いただきます。そのアーティストさんを募集しております。ぜひともよろしくお願いいたします。あと、そうですね、毎月1回、ユーストリーム番組、笑顔311というところで、私 MC をやっておりますので、そちらの方も見ていただければなと思います。ユーストリーム番組ですので、ツイッターとかのタイムラインがありますので、そちらの方で会話というか、レスポンスの方がリアルタイムでできると思いますので、すごい視聴者参加型の番組になっております。ぜひともご覧いただければと思います。あと、来年1月に新国立劇場でオペラの舞台に出ます。
わお。
と、あと7月ですね。来年の7月にも同じく新国立劇場でオペラの舞台に出ます。まあ、僕は歌ったりとかしないんですけども、まあ、うちの方でわちゃわちゃやっておりますので、まあ、そちらの方、まあ、気になる方は、ちょっと詳細とか、まあ、まだちょっと詳細に載せてないんですけども、そちらの方を気にしていただければなと思っております。
はい。
はい。という感じで、以上、告知な感じでございました。ということで、このままエンディングでございますが。
エンディング、
はい、エンディング、どうでしょう、どうでしょうってか、どうでした？
いやなんか、すごい、はい、好き勝手喋らせていただいて、楽しかったです、本当に。最初に聞いた時に、うん、結構こういうコーナーっていうのがあって、ちょっと、固く考えてたんですけど、うん、
はいはいはい。
まあ、よく喋りますよね、私もね。こんな喋らない。いや、こんな喋んないと思いました。なんか、なんていうかな、はい。
もっと引っ込み思案の、
すごい
緊張仕上がりやなんかのが
あるはずだったのに、すごい、だから、はい、宮脇さんのおかげでリラックスしてすごい喋れましたので。
やっぱそれはこう、MC の力ですかね。
自画自賛自画自賛返し。
返しみたいな感じ
で。はい。
頭跳ねでございます。
頭跳ね
わかんねえか。わかんねえから頭跳ねで、頭跳ねダブロンにしろよみたいな感じなんです。マジかダブロンってみたいな。
ね。ね、マージャンを引きずっておりますけれども。本当楽しかったので、
はい、
ね、
はい、
ぜひ、ぜひぜひまた、
はい、
機会あったら呼んでいただきたいななんて思いますけども。
わかりました、はい。それはですね、聞いていただいておるリスナー様が決めることでございますので。
突き放すね、一番最後に。
リスナー様のご意見をこう視聴する番組でございまして。
なるほど。
はい。
なるほど。
リスナー様からのリクエストがございましたら、それに答えるような形で。
なるほど。リクエストいただければ、はい、次回は、式守伊之助をやるかもしれません。
ネタが強
い。やらないかもしれないし、やるかもしれません。
ただと、ネット、あくまでネットラジオなんで見てくれがわからないと。
大丈夫だ、あの、声の、あれですから。はい、声の、はい、なんだ。ネタ
でございます。声モノマネというか。
さようでございます。はい、
なるほど。
姿を見なくても結構でございます。
あ、こんなに美人なのにな
ねえ、ほんとこんなに可愛いのに。
そう、ホームページとかブログに写真載るからみんな分かっちゃうけどね。
はい。で、ね、ツッコミもお待ちしております。
はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、ということで、以上、第49回目のゲスト、ちかみどりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。